ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんと、前回に引き続きまして産業考古学会理事の小西信彦さんです。藤原さん、小西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて藤原さん、今回なんですけれども、はい、何度もこれまでにお名前が出てまいりました、
うん、
そうなんですね、いよいよ大原孫三郎さんについてお話ということでよろしかったでしょうか。
そうですね、このラジオは日本遺産の紹介ということなので、はい、日本遺産のストーリーの中で、大原孫三郎さんがどう関わってくるかということになるんですけど、うん、はい、とはいえこのもう大原孫三郎さんについてはですね、もうエピソードもたくさんあるんですよね。なんかもうちょっとこう存分にですね、はい、孫三郎さんのお話をできたらと思います。はい、まず簡単に紹介をさせていただきますと、はい、大原孫三郎さん、明治13年1880年にお父さんの大原孝四郎さんの次男として生まれています。
はい、
でいろんな、エピソードがあってですね、若い頃にいろいろ放蕩したりとかっていうような話もありますが、倉敷に帰ってから、キリスト教に入信しましてね、明治39年1906年に倉敷紡績の社長、それから倉敷銀行の頭取に就任しています。
はい、
この倉敷銀行っていうのが前回お話をしていた、第一合同銀行、はい、この倉敷銀行とか、他のいくらかの銀行が一緒になって第一合同銀行になるんですけど、はい、その前身である倉敷銀行の頭取にも就任をしています。
はい、
26歳の時なんですよね。すごい若い、はい、
若いですね。
その後ですね、倉敷紡績をどんどん大きな会社にしていくと同時に、はい、倉敷の町にとって本当に、いろんな恩恵があるんですけども、さまざまな文化事業、社会事業に取り組んでいきます。
はい、
ということなんですけど、小西先生、孫三郎さんにつきましては、いかがでしょう。
これ始めたら何日かかかっちゃうんですが、
はい、
もうちょっと特化していきましょうか。
はい、
大原孫三郎と言いますと大抵人道教育主義って言われますよね。人道主義、さっき高等のお話があったんですが、彼は東京から岡山へ帰ってきて、キリスト教と出会うんですよね。宮崎の出身の石井十二という人に会いまして、で彼が孤児の救済のために厳冬会なんかをしてお金を稼いでですね、孤児の養育に充ててたと。その事業に痛く関心を示して、はい、で自分で資金の提供をして、自分もとうとう信者になっちゃったという方なんですが、大原美術館にエルグレコっていう喫茶店がありますよね。
ありますね。
はい、前身が小農土地っていう会社だったっていうの、はい、意外に知られてないかもしれませんが、はい、これは確か日本遺産の構成文化財でしたっけ。
なってない、
なってないですかね。そうですか、美術館になってるけどなってないか。うん、いや例えばね、その小農土地っていうのは農業を奨励するっていうのなんですが、うん、
はい、
大原さんすごい土地持ちでですね、岡山県内に39箇所土地を持ってて600町部ほどあったと。
で想像つきませんね、その数字が、
ね、はい、2500人ぐらいの小作がいたと。で大抵地主っていうのは取り上げてたんですが、それをいやそうじゃないんだと、地主は小作と協力して農業の改革発展を図らないといけないと、で小作と地主の利害は一致させないといけないっていうことを言い出すんですよ。だから画期的なことだったと思うんですよね。
はいはい、
でそれで彼は何をやったかと言いますと、明治40年に第1回の小作の、品評会をするんですよ。それで優秀な人を表彰して、でよく働いた人が幸せになればいいんだということをして、それがその小農都市と言いまして、だ農業の改良するとか品種改良するとか、またはその農地改革をしていくっていうための研究機関になっていくんですが、その建物を実は作るんですよね。でこれを作った時にやはり第一合同銀行と同じ薬師寺和江に設計しろって言うんですが、彼は大阪での仕事が忙しくて、彼というのは孫三郎さんは設計図を見ることができなかった。で建物ができるんですが、大原邸の目の前ですよね。見たらね、なんだこれはと基壇がレンガですし、どうも気に入らなかったらしいんですよ。薬師寺さん困りますよね。それで今のような姿になったんですが、何したか分かります？グレ
の特徴
でしょう。 夏になったら緑一色になるじゃないですか。
はい、
アイビーと一緒ですよね。
ツタ
を腹回してごまかしちゃうんです。 へー。薬師寺さんの建物にはそれ以降ですね、はい、下を絡ませたものが多いって言われるんですが、結構ねそういったエピソードもあって、でもあれ倒さずに残してるじゃないですか、倒せまでは言わなかったのか、まあ、薬師寺の仕事だからまあ目をつぶったのかっていうのがあるんですが、大原さんそういうことをした人なんですよね。だからその建物がそういうもので、まさにさっき言いました人道教育主義の現れのようなものをそこに感じることができると思うんですよね。
他にもまだまだありますよね。
ありますあります。病院なんかそうですね、これも厚生文化財じゃないんですが倉敷中央病院って西日本一の病院ですよね、はい、確かもともとは倉坊中央病院ですよね、はい、これはあの倉敷の人口のほとんどが倉坊の社員とその、 あの家族になった時に、やはり医療の提供がいるんだとということで、病院らしくない病院で、みんなが均等に医療が受けられるような病院をしようと、はい、ということで当初予算の10倍ぐらいかけて作っちゃった病院なんですが、だから昔はあれなんですって、今はねお金出したらいい病室入れるじゃないですか、当時はね病気の重い人からいい病室に入れてたんですって。で1回だけで済ませなさいと、どうしても2回作らないといけなかったらというんで、エレベーターを設けたのが多分倉敷最初のエレベーターじゃないかと。で温室を作って回復を早くするという、そんなことまでした方ですし、で昔あの除光愛師って本がありましたよね、
はいはい、
でその除光愛師のような状態の防災工場が多い中ですね、彼はね真冬にですね社会学者と一緒にもう飛び込みで社長自らですよ、
はい、
工場を見に行ってどういう労働条件かを見て、それで労働条件の改革をしていくことをするんですよ。社会問題研究所を作るんですが、でそれで藤原さんが前お話になったんですが、例えば寄宿舎もね、もう広い部屋にみんなが雑魚寝するんじゃなくて、家庭的な雰囲気の宿舎を作ろうと、で女の人がらしく生活できるようなものをする家庭的分散式住宅っていうのを作るんですが、資本家から見たら余分なお金使わなくてもいいじゃないかということを言われながら、それを押し切ってそれをする。ですからクラボっていうのは非常に労働条件のいい工場だったというふうに言われています。これがまさに人道教育主義の表れじゃないかなと。
ね、分散寄宿舎の模型はね、クラボー記念館の中にね模型があって、ね、ありますね、見られますよね、あれが残ってたらまた面白いでしょうけどね、
本物が見たいですね、市民会館のところにあったんですよ ね、 たくさんね、あとは今アウトレットになったあたりもね随分あったそうですね。まさに倉敷の産業システムをね作っていきますよね。
そうですね。
で防災工場でやっぱりこうお金のことがいりますから銀行を作りますよね、はい、で電力会社も作りますよね、で今の伯備線がね倉敷から出たのもなんか大原さんが自家担保してそこから出したという話があるんですが、まあこれどうも確証はないんですけど、当時の犬飼剛さんは庭瀬の方ですよね、はい、だから庭瀬から伯備線を出して総社を通って北へ上がってくると主張したという説があるらしいんですよ、
はい、
でも大原さんが倉敷から出したということが言われてますし、彼は非常に先見の明がありまして、その後岡山からですね林間瀬野を結んで倉敷から金港まで行く鉄道の計画をしてるんです。でこれは電気鉄道なんですよ、
はい、
しかもレール幅が新幹線幅の国際標準規格ですから日本の狭軌鉄道とは広いんですよね。それを計画するんですが実はね却下されるんですよ、ダメだって、
はい、
で半年後に全く同じ内容で会社の名前だけ違って同じテストを申請してもちろん却下されるんですが、そんな茶目っ気があることを堂々とやるような人でもあったみたいですね、
はい、あれですね、倉敷からこう伯備線が出てるって話はね、はい、あの坂津のあたりの話も面白い話が聞けそうなんですけど、でもそろそろ時間ですよね。
すいません、余計な話の方が多いですね僕は。
そしたら、
はい、はい、じゃあ、今週はまだまだ聞きたいんですけれども来週のお楽しみということで、今週はこのくらいに、ということになります。お話は今日も藤原さんそして小西さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。